こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますがね、今日はなんか白石さんの方からネタをお持ちだと、
ネタというかですね、これやりがちというと、この会社が良くないと思うので、私もそうするだろうなと思う人事制度あるあるをちょっと皆様にも聞いていただきたいなと思って、ちょっとこの回いただきたいということで、遠藤さんに言わせていただきましたということですね。
はいはいはい。どんなテーマにな
って？で、ここはですね、人事制度支援を始めて1年超、ちょっと半ばと休憩があったりして、少し予定よりも時間がかかりましたけど、一定の決まりがつこうとしてるというところなんですね、で、ここはまあ旧ぐらいから人事制度はあったんですけど、そこはちょっと硬直化というか回らなくなっちゃって、で、ほうほう、社長と二代目の息子さんがもう社内に入られてて、次期後継者も決まってるというところなので、で、社長も、まあ、退職が近づいてるということなので、社長によらない、形で、その、引退を見据えていろんな活動をしていきたいということもあって、人事評価制度も整えたいというのが元々の、発端だったんですね。
人事評価整えたいのは、辞められる会長さん、その引き継ぐ。
そうですね、会長ですね。
ちゃんと綺麗に整えて残してあげたいみたいな思いはあるってこと
ね。だから、うちの価値観ってこうですよというのを、はいはい、まあ、人事制度を通しても伝えたいという思いもあって。で、まあ、よく言う人事委員会というか、人事委員会という名称ではここは ないですけども、幹部で作っていくので、社長と二代目の息子さんと、あと、総務部長の方と、あと、お一人、私のような外部役員的な方が一人いらっしゃって、ほうほう、で、その方々と一緒に作っていきましたと。で、中心人物はこの二代目の息子さんですと。で、ちょっとその状況の共有をしましょうかということで、ウェブで、今こういう状況ですということで、いよいよ走らせようと思いますけども、ちょっと相談がありますというような内容だったんですね。
はいはいはい。
で、中身を見ると、その、いわゆるシステマチック的にはもう完成度は高いんですよ。もうむしろ私の手を離れて、その、息子さんが、もうしっかり、手綱を握って、ああでもない、こうでもないというふうにシミュレーションもして、いろいろ頭を抱えて悩まれてるということなんで、もう私がいなくても走っていくんですけど、で、そのシステマチック度は高いんですけど、ここで悩んでますっていうのが、定性評価入ってますと、定量評価入ってますと、それから個人目標をこういうふうに入れようと思いますというのと、あと、社長が、やっぱりこう、会社は後期であって、後期というのは社員が成長する器なので、人生の、その、をより充実させてもらうための器なので、人生こうありたいと。いう、その、ものから落とし込んできた、そういう、社員手帳か、人生手帳みたいなものが、この会社はあるんですけども、それも評価項目として入れていきたいと。これはちょっと会長さんの思いもあって、思いを組んだ二代目さんとしては、入れなくちゃいけないっていうふうに変わってるのかな、というようなところがあって、ちょっと、それ、これを最終的にこの人生目標から来たものが20項目ぐらいになって、そうすると、うち外国人の、方もいるんで、なんかこう埋められないんじゃないかとか、ちょっとそんなところで悩んでるんですけどみたいな、いっぱいいっぱい感があったっていう。
でもすごい量出来上がってるわけですね、立派な。
そうです、そうです。うん。
おお。
で、どう回していくのかって、回るんだろうかっていうようなところの心配があるわけですよ。
ああ。
うん。
なるほどね。すごすぎて。
すごすぎて。
なるほど。ありがち、うん。ありがちですね。人事評価制度あるあるな気がする、これ、
うん。システムとしてはいいけど、なんか、みんなコミットしてくれるんだろうかっていうようなね。
よく中小企業で、なんかそんなに大きく動いてないはずなのに、巨大なセールスフォースドーンって入れて、で、どこまで管理するつもりなのみたいな。うん、そしたら、いや、特に使ってないです、みたいな感じになりがちなのと、日本人事評価版ですね。
そうです、そうです。で、それはね、ある意味こう、ありがたいというかね、私からしても、その人事評価制度をね、コミットしてもらって、これを、 なんていうか基準にこう社内を改革していくんだっていう思いをね、持たれてるなっていう意味ではありがたいんですけど、で、そこで、まあ、他社の事例でも経験してますので、一つ客観的な意見として聞いてもらいたいんですけど、ということで、言わせてもらったのは、これってすごく、そのシステム的な完成度は高いんですけど、逆にシステムに振り回される可能性があるなと、ちょっとパッと思っちゃうんですけど、どうですかと。逆にシステムを振り回していく立場に、特に有機体人事制度っていうのはないと、で、回していって、そこで起こる問題とか気づきがあるから、さらに進化させていくという立場に回らないと、なんというか、本末転倒な状況になってしまうっていうことが他社でもあったり、で、ひょっとしたらここは、過去人事制度も導入してましたので、そういった問題があって、回らなかったっていうことも考えうると思うんですけど、どうですかっていうふうに投げかけさせてもらったんですね。そうすると、ってこう気づかれた感じで、今の言葉で、まさに白石さんの言う、私はもうすでに振り回されてますと。考える段階で、シート1、シート2にこれ盛り込んで、シート3にこれ盛り込んで、そして、連動させたらこういう風になってっていう計算式まで作られてて、で、一部いじったらどこいじったらいいんだろうかみたいな感じになって、はいはいはい、もう振り回されて、出たところでしたので、今の言葉すっげえ救われましたっていうことで、ちょっと省くのはどこかっていうのを考えていきたいと思いますっていう話になったんですけどね。
なるほどね。
うん。これはよくありがちな、あるあるの話だろうなと。で、この二代目の方も責任感強くて、お父さんの意図も組みたいっていうふうに、思われてると思うので、特にこう、人事制度を実際に策定する幹部、管理職の方とかがこういうところに陥りがちになってしまうんじゃないかなと思って、ちょっと少し共有させていただいたと。
いや、そのやっぱり承継をしてたりすると、その先代の思いもあれば、うん、今の思いもあれば、うん、あとは昔からの社員さんの思いもあれば、今これから取る若い子もあればとか、なんかこういろんな思いがこう、うわーって集まった結果、なんか幕の内弁当じゃないですけど、大変なことになって、もう今、あれみたいな、結局個性が際立たなくなるみたいなことって、いや、ありますよね。で、どこを捨てていいかもわからなくなり、手放す場所がわからないに全部入れちゃって、システムに溺れるみたいな。
そう。立場を重ねるとね、よくわかるんですよね。
いや、めっちゃわかりますよね。ね。
うん。やっぱ、こういうところはちょっとその立場のとか個性とか違うメンバーを入れてやらないと、この術中にはまっちゃうというか、
ね。術中にはまっちゃう。確かに。
そういうこともあるかなと思って、
ね。でも、こういった時って、なんかノウハウの話ではなくてですけども、その手放していくというか、どこを残すで、こうさないことを決める、こうって、すっげえ難しい所作でもあるじゃないですか。
そうですよね。あのね、戦略とかがまさにそうだって言いますけどね、何をやらないかを決めるっていうのがね、やることを決めていくっていうのは比較的簡単なんですよね。トゥードゥを、書いていったら偉いことになっちゃって、それで優先順位もつかずに、トゥードゥに溺れてしまうじゃないか。
はいはいはい、はい。
うん、そういう意味で何を、やらないのかっていうところは、ある意味どこに特化していくのかっていうところですから、ね、それは勇気がいることなんですけど、特化していくからエネルギーが集中できるということもまた逆にあるからですね。ですね。
ここは、どうアプローチしていく、これから予定になるんですか？
ですね、ここは、はい、まあ、人生目標とか、いうところは、どちらかというと、あと個人目標ですね。これも、議論にあるケースが多いんですけど、個人目標っていうのは、個々に個性とか課題が違うから、一般の評価項目と分けて、個別にオリジナルな、評価項目をそこに載せていこうっていう議論はよくあるんですけど、そこはあえて、個にオリジナリティの高いものを省いて、一般的に汎用性の高い仕事、現実の仕事に目線を置いたものに特化して評価項目を作っていって、で、これとこの評価項目を達成することが自分の人生にどう関係するのかっていうことは、その評価面談とか、
言ったところで、
考えていこうというような方向になりそうだという感じ
です、ね。ああ、目的と役割をこうちょっと切り分けながら仕組みを作り出していってるんですね。
うんうんうんうん、
その議論っていうのは、
うん、
それこそ何ですか？その人事委員会的なところでやっていくんですか？
そうですね。もう人事委員会、ここはですね、まだ、社員も入れた人事委員会はできてないんですよ。だから、どちらかというと、息子さんが必死に考えたことを皆さんに聞いて、皆さんっていうのは先ほど言ったメンバーに聞いてもらって、もう、お父さんに伝えても、まあ、それでいいんじゃないかっていうような許容量のでかい人なので、この息子さんが決めたことがほぼ決まるっていうような状況ではあるんですけど。
なるほどね。
だから今からの第2段階はね、ちゃんとスタッフも入れて育てたいと思うメンバーを入れたところで、みんなで一緒に考える。そのプロセスで人が育つっていうことは他の会社も見ててあるので、これが第2段階でしょうねっていうようなことを共有してるんですけどね。まだまだちょっとうちはそこまで行ってなくて、ただそこを目指したいなとは思いますっていうのはその息子さんもおっしゃってますけど。
まさに道半ばで起きたプロセス、今回解放していただきましたが、やっぱり人事制度に振り回されるのか、振り回す側に回るのか、うん、どっちなのか、というところの視点見たときに、うん、何を変えるべきかっていうのが見えてくるっていう視点もあるかもしれないですね。
はい。
まあ、というところで今日のところ終わりたいと思います。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。